稲子と
T ケンジの
レインボーマジック。稲子と
T ケンジの
レインボーマジックだって。
何改めてそんなこと言ってんの。あのね、自分の声って変じゃない。
変ですよ。
いやいや、お前はそのままだよ。
いやいや、変です。
自分で自分の声聞くと、普段こんな声で喋ってるのかと、なんかちょっとニヤついてる嫌なやつだみたいなね、そんな感じするんだよ自分で。
あ、ニヤついてる嫌なやつ、
うん、聞こえるんだよね。
あ、じゃあ今度からニヤついてる嫌なやつというサブタイトルで。
バカだ。
私もですよ。
そう、
なんかヘラヘラした。
それは生まれつきだろ。
嫌なやつ、
嫌なやつ。嫌なやつが、同士が送ります、レインボーマジック。
さて今週からは4月ということで、
はい、
エイプリル、
エイプリル、
ま、毎月ね、月始めに今月の星空はっていうね、う
ん、あ、はい、
お話をしてますけれど、
はい、
4月は意外と星空イベントがありません、うん、
よかった。
ですね、まあ、夜8時を基準に、
はい、うん、
まあ、東京の空ですけども、
はい、
ちょうどこう冬の大三角形が沈んでいくんですね。
ああ、もう小学生の時にね勉強しましたよ、大三角形、
うん、で夜10時ぐらいになりますと、
うん、
今度は東から春の大三角形が上がってくるっていうね。
はいはいはい。
というわけで、なんか、まあ、夜遅くですかね、うん、まあ、10時以降ですかね、空を見上げると、まあ、夜空も春満開っていう。
なるほどね。
そんな感じなんですけども、まあ、流星群が23日ぐらいにあるんですけれど、
うん、はい、
まあ、それ以外に特にイベントはないそうです。
はい、わかりました。ね、すっかりね天体ショーに見せられたひねこでございます。
昔から好きなんですけど、
はい、
まあ、それには理由があって、
うん、
小学校3年生の時、
はい、
お隣の席に座っていた、
うん、
柴田くん、
知らんがな。名前は知らんがな。
名前は覚えてる、柴田くん、
うん、
柴田何くんだったかはちょっと忘れちゃったけど、
はい、
柴田くんが星空博士だったんですよ。
なるほどなるほど。
京都の小学校にね、
うん、
通ってた頃ですけども、
はい、
なんかこうあの頃の珍しく、
うん、
あの星座の円盤のやつね、
はいはい、ありましたね、
何月何日って合わせると今これが見えるよみたいな、
うんうん、
あれ持ってて、
うん、
教えてくれるわけですよ、
はい、
その時に初めて、
うん、
オリオン座という名前を覚えたんですね、
はいはい、
てっきりリボンだと思ってたらオリオンだった、
はいはい、
数時間後に見るとリボンがなくなってて、
はい、
いつの間にか砂時計があるみたいなね。その不思議な体験を柴田くんに打ち明けたら、
うん、
それはオリオン座だよ。東から登って、
うん、
真上に来た時にちょうど立った状態に見えるんだと、
うん、
でそれをきっと砂時計と間違えたんだねって。
優しい柴田くんですね。
そう、うん、それ以来柴田くんをすごく尊敬し、
はい、
私も星に詳しくなりたいなって思った小学校3年生の冬、
うん、それからずっとね星空は好きですか。
そうですね、京都の私が住んでたのは観州寺っていうお寺の近く、
はい、
なんですけど、当時は周りが田んぼだらけだったっていうか、だから天の川も綺麗に見えていて、
はい、
今なんか住宅地になっちゃってて、まあ、四方八方お家が建ってるので、
うん、
多分明るくてそこまでは見えないのかなっていうね、
うん、まあ、ある程度暗くないとね、うん、見えない。
そうですね、周りがちょっと家の周りだけちょっと特別田んぼが多かったので、
はい、
たまたまね、
うん
うん、だからすごくこう玄関の外に出ると天の川がわーって見えて、
はい、
だから星は好きでしたね、
うんうんうん
うん、まあそんなわけで、
はい、
まあ、夏が来るのが楽しみかな。
夏ね、
夏にやったら 天体撮影しましょうね。
だそうです。皆さん
天の川の撮影しましょうね。
募集中です。絶賛募集中です。
私のカメラでできるかどうかわからんが。というわけで、4月も幕開けというレインボーマジック、最後までごゆっくりお付き合いください。それでは今週から変わりました、今月の曲、アルバムワンデーより晴れた日のラブソング。
晴れた日は公園で子供と一緒に遊び出すから、サンダルの私はベンチ行き、時々彼が素直なそうに見てる。太陽が雲に隠れはしない、晴れたる空がまるで楽譜、二人で交わしてウィンクの数、オープンになって舞い上がってゆく。星をかぶりな薄しぐさが、まるで少年のような彼、私の存在を気にせずに無邪気な彼らにちょっとジェラシー。音符をお空に運ぶ天使、いたずらに私を笑ってる。私の気持ちに気がついたら必ず投げてね、Wink and the Kiss。
さて、関東地方、まあ、南関東はもうそろそろ桜が散ってしまいまして、
はい、
まあ、これから北関東および東北地方で見頃を迎えるでしょうかね、うん、
はい、
あっという間でしたね。
あっという間でしたね、
ちょうど咲き始めの頃からウォーキングを始めてましたので、見る見る満開になっていく様を毎日見上げていたのですが、
うん、はい、
人が多い。
人が多いですか。
なんか最近人多くないですか、
うん、人も車も多いよ。すごいよ最近。
なんかね、
うん、
急に増えましたね。
人口増えたんじゃないかなみたいなね、うん、
やはり観光客、
はい、
海外からの観光客も増えてるのでしょうかね、
う
ん、
そうでしょうね。
あのお花見ということで、うん、公園にたくさんの人がいました。というわけで今月4月はですね、まあ、晴れ渡る空は気持ちいいですね、春ですから、はい、晴れた日のラブソングをお届けいたしました。
監督でしょ。
キフリンココーナー。さて、
はい、
先週末、
うん、
父の七回忌だったのでお墓参りに。
ああ、もう七回忌ですか。
あっという間ですね。うんうん、まあ6年が過ぎたということですかね。はいはい、ね、
うん、
七回忌、
うん。
なんか未だ、
うん、
いないことが信じられない。存在感たっぷりの父でしたので、
はい、
未だ実家に帰ればいるのではないかという気にさえなるのに、
うん、
ああもう7回忌なんだなって、うん、でちょっとうちお墓が遠いんで。
遠いんですか。
静岡なんですわ。
なぜに静岡。
私たち家族は東京にね、
はい、
出てきてて、父の方の一族って言いましょうか、
はい、
まあ、東京に出てきてる兄弟もいるんですけど、まあ、死んだおじいちゃんが福岡から京都に来て、
はい、
で京都に親戚がいるんですね、
はい、
あと大阪とか、
はい、
そうするとおじいちゃんがちょうど中間地点でいいだろうって
まあまあまあまあ意味はわかるよ、わかるよ、どちらかでもね同じ距離だと。
まあ、その前に、
うん、
そもそも四国にあったんですよ。
四国に、
はい、
なぜに四国ですか。
そもそも、まあ、うち私の旧姓真鍋ですけど、真鍋家は、四国なんですよ一族が、
はい、
で、あれなんて言うんでしたっけ、
ん、
あのいっぱいお寺回るやつ。
あ、四国のですか。
はい、
四国八 88箇所。
そう、それ、うん、それの、ま、回っていく順番ってきっとあるんですよね、あれ。
あ、ありますね、一番。
で、最後から、2つ目だったか、3つ目だったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
の、なんか、五重の塔だかを寄進している真鍋、うんうん、っていう一族がいまして、
はい、
まあ、それの末裔みたいなんですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい、
うん、
なのでそこのお寺にお墓があったんですけど、
はい、
まあその四国にもはや今誰も縁もゆかりもなくなってしまったということで、うん、
はい、
ちょうどみんなが集まりやすい中間地点の静岡にお墓を移そうっておじいちゃんが言い出して、
あのね、それちょっと間違えてるよ。
で、そのおじいちゃんが、まあ、私もその遺伝なのか大好きなんですけど、うん、
はい、
とにかく富士山が大好きなんですよ、
うん、
なので富士山の真正面に見えるところにお墓を建てたんですよ、うん
うん、はいはいはい、
だから行くの大変って、
あのさ、距離で行っちゃったんだね、時間じゃなくてね、
うん、
うん、
もうちょっとその交通の便とかも考えればいいのに、
うん、
富士山が見えるところでって
ここからも見えるじゃねえかよ
まあでも真正面ですから、デカデカと、
うんうんうん、
でもその富士の宮市というね、
はい、
ところのお寺にあるんですけども、
ね、
でまあね、おじいちゃんも亡くなり、そして父も亡くなり、うん、まあ、そこのお墓にね、
うん、
まあ、我々が行かないで誰が行くっていう話で、
はい、
でまたこれが、いつも誰かが車を運転してくれて行ってたんですよ、車でね、
うんうん、
でも今回誰も運転できるものがおらずまあ弟ペーパードライバーなんで、じゃあって言うんで東京駅から高速バスで直通、そのお寺まで、
はいはいはい、
直通っていうかこうお寺まで行く。
すごいね、じゃあ有名な寺だね。
そうですね、割と、で、まあ高速降りまして、
はい、
市役所とかいろいろ泊まるんですけども、そのお寺の山門の前にも泊まるっていうね、そのバスで行けばまあまあ、
うん、
乗り換えなくていいから、
はい、
っていうんで行ったんですけれど、3月31日ね、うん、土曜日、
はい、
土曜日だから余計、
余計、
まあ行楽シーズンですしね、
はい、
混んでてさ
そりゃそうだろう、まあ、一番いい時よ、うん、
東名とか、あとほら新東名がこう開通したので、
はいはい、
それに行く人もいるんじゃないですかね、うん、
いると思いますね。
だからもう混んでてね、
うん、
1時間半も遅れました、予定より。
予定より、あ、大変だったね。
だから本当だったらお昼ちょい過ぎ1時ぐらいには着くかなと思ってたんですけど、お墓に着いたのが2時半ですよ、
うん、
どんよりこもってきちゃって富士山じっとも見えないし、
うん、
テンション下がるわこれみたいな。
2時半、
はい、
えらい早く行ってなかった。
10時発、東京駅10時発だったので、
うん、
まあ宇宙出たのはもうちょっと早いですけどね、
うん、そうだよね、うん、
で東京駅でほらお弁当買うだの、早くに集合してさ、
はいはいはい、
お弁当買うだのなんだの
か
んだの、
遠足か、うん、
でもほとほとそのバスね、まあ、帰りのバスなんて何時発のがあるのよっていう話なんで、
はい、
帰りは新幹線で帰ろうもんっていうことで、新富士という駅があるんですが、
はい、
そこまでタクシーで、タクシーって言ったって6500円よね
高
っ、相当の距離。
6500円タクシー高いよ、う
ん、まあ、3人で乗れば1人2000ちょっとの話、
うんうん、
まあ、在来線の本数の少ないもの待って、
はい、
乗り換えて新幹線の駅まで行くよりは、
はい、
もういいよタクシーでと、
うん、
いうことで、まあ、そこでもぐったりね、
うん、
で新富士の駅のお土産売り場でさ、
うん、
まあ、お土産買ったりとか、
はい、
ちょっとコーヒー飲んだりとかして、で来た小玉ですね、
うん、
乗りました、
はい、
まあ、新幹線のホームに行きました、
はい、
小玉が来る前にのぞみとか、
うん、
光とかがビュワーンって行くわけ
なんか嬉しそうだね
うわ
ーおうわーおじゃね、
新幹線バーイ
お前は小学生か
そして子供がやってきました、
はい、
700系です、
はい、
割と新しい、
はい、
座り心地抜群。これもしかして、
うん、
グリーン車と間違えたかというぐらい、
はい、
座り心地のいいシートで
知らんかな、
もうめっちゃテンション上がる、帰りになって元気それを見ていた母と弟が、うん、次回から姉ちゃんのために、うん、新幹線で来ようね、こんなに喜ぶなら
なるほどね
で先週、うん、巻き爪の話をしました。
あ、しましたね。
非常に痛い話をしました、うん、あれがどうなったかというと、
はい、
とてもシューズを履ける状態ではなく、
ええ、
爪をこう上から圧力がかかるっていうかね、靴の、
うん、
もうそれだけで痛い、
うんうん、
なので私サンダルで行きました
サンダルでね、うん、
ちょっと寒かったんですよね、
ええ、
うん、で黒いタイツ履いて黒いサンダルで、うんうん、タイツ履いてるからサンダルって分かんないかなって分かるんだ
けど、分かるね
で、まあ、31日それで日帰りで帰ってきたんですけども、
うん、
まあ、次の日4月1日が父の実際の命日なんですね、
うん
うん、で、まあ、命日だし、また母が一人実家でね、ポツネンと昨日お墓参り行って、
はい、
今日は七回忌の命日だなと思ったら寂しくなってるやしないかなと思って、
うんうんうん、
でうちの父すごいひょうきんな人だったんですが、
はい、
父らしくエイプリルフールに死んでるんですね
、はい、嘘だろって
だからちょっと私思いつきまして、
うん、
LINE で、
はい、
母と、うん、まあ、弟とグループ作ってるんですけど、うん、はい、そのグループ LINE にお父さんだよ昨日はお墓参りありがとうね、
うん、
まあ、ちなみにあのお弁当を買ってバスの中で食べたんですけど、
はい、
食べなかったマイセンのカツサンド、
うん、
父の大好物だったので、
あ、
それをお墓に、
はい、
まあ、おまんじゅうとかね、うん、いろんなお供え物したんですけど、でマイセンのカツサンド、まあ、ここでじゃあみんな3人で食べようか、
うんうんうん、
って言って父と一緒に食べてる風に
3
人で食べたんですが、昨日はマイセンのカツサンド久しぶりに食べて美味しかった、
うん、
で弟の名前で、
うん、
しっかり頑張って働けよ、
うん、
イネコ相変わらず可愛い娘だなで母の名前、
うん、
健康で長生きしてくれて安心しているよ、
うん、
みんなで仲良く幸せにね、いつも見守っているからねって、
うん、
で父より、
うんうん、
っていう風にグループラインで私が送ったんですよ、
うんうん、
どう見ても私のアカウントで言ってるわけです。
そうだね、
そこ笑うとこじゃない、
笑うとこだね、
うん、ましてや自分のことをね、
うん、
猫で相変わらず可愛いんですよ
どの口がやってんの、
そこ笑うところな
のに、笑うとこだね、
母からマジレスが返ってきて、お父さんいつも見守ってくれててありがとうどうしよう
もうね、こあのさすがにね、お父さんじゃないのは分かってるかもしれないけど、多分心に刺さったんだろうね。
こうあの一回送って、うん、すぐこう上にね、
はいはい、
今のメッセージっていう上向きの矢印書いて、
うんうん、
エイプリルフールだよっていうのつけたんですよ、
うん、
なんだけどマジレスが書いてお父さんいつも見守っててくれてありがとう、私はこうでこうでって、なんかお父さんへの手紙が来ちゃって私どうしたらいいのかな
悪い、もうこれすぐに心に刺さっちゃったんだよ、
まあ分かってはいると思うんですけどね、
それそうだね、それ分かってないやつはちょっとあのどうしたもんかな、
ちょっと違う病気ね、うん、もう地方かなと思って心配しなきゃいけない、分かってはいると思うんですけど、こりゃどうしたもんかなって思ったら、弟が面白い写真を貼って送り返してくれたんで、ちょっと和んだって
なるほどね、まあお前の一族はねおかしいもんね
おかしいですね、
うんうん、
あの父が必ず写真を撮るときに、
はい、
必ずこうニコニコしてダブルピース
古いな、
どんな場所でもそれなんですよ、
うん、
真面目な場ところでも、
うん、
こうこそっと人目を盗んでダブルピースなんですよ、
うんうん、
でそれを、まあ、お墓で、普通お墓で写真撮る人いるか分かりませんけども、
はい、
父が 存命中に、まあ、おじいちゃんなどのね、うん、お骨が眠っているのでお墓参りに行くと、そのお墓の前で、うん、みんなでそのさダブルピースって写真撮ってたんです。
普通ねお墓では撮らないよ、写っちゃうから。
そうなんですかね、まあ、うん、写ったとしても自分の親族ですから、
まあね、
一層写ってくれたら嬉しかったりすると思うんですけども、
うん、
まあね、お墓参りに来た、うん、家族でねだんだんできたよみたいな写真を毎回撮っていて、
う
ん、まあ、今年は弟が一人でダブルピース、はい、脈々と。
もうダブルピースってね今ねいないよ、こうでしょ。これいないよ、ね、
しかも片足上げるんですよ。
もうベタじゃん、ベタ中のベタだよ。
もうベタ中のベタの写真をどんな時も、だから私の成人式の時も、
うん、
成人式終わってで自宅に帰ってきて、
はい、
で家の玄関のところで、うん、あいねこ家に入る前に1枚撮るぞって言って、うん、で撮ったあげくにじゃあお父さんも撮ってあげるよって言ったら、そこでダブルピース。真面目な写真ないんですよ本当にね。亡くなった時にどれにしようかと思いました。家を
ダブルピースじゃね。、うん、
そんな感じでまあね七回忌にもなると、
はい、
前はしねメソメソしてましたけど、
うん、
まあこうも笑顔でいるもんかなと思って、
はい、
とりわけ帰りの新幹線久しぶりみたいなね感じで楽しかったですわ。
はい、
またね行きたいと思うんですけど、新幹線に乗れるから。
新幹線乗れるからね。
そこはねおじいちゃんもね考えた、新幹線乗るの楽しみで行くもん。
ああ、さすがお前の貴族だ。
それでは季節にちなんでお届けします。曲は桜の約束。どのくらい時間をかけてこれほど待ってに大きくなったの。時を重ねた分きっと山ほど辛いこともあったでしょう。この春には何回目の花を咲かせたことになる。過ぎゆく時の重たさを桜が無言で語ってくれる。積み重ねの時間の歌、雪の太さと花びらの数、願いを思う心を見るよ。深く強く大きく。さて4月になりますと新社会人がね入社式を終えたっていうね、はい、そんな感じですけれども、うん、子どもさんたちは今春休みということで、
はい、
もうすぐ入学式があって始業式があってっていうね、そんな感じかと思います。何かを始めるスタートを切る季節かなとも思いますね、
はい、
桜ってなんかいいね。
そうだね。眩
しく見える散ってしまうことが怖くて考え込んで行き詰まったり、それでもなぜか諦めず、けなげに今日を待って生き抜いてきたね。時には強い歌詞に打たれ、耐えた部分幹が太くなるように、私たちもいろいろあったけど、深く強く大きく出
発。ソメイヨシノはそろそろ終わりなんですけれども、これから八重桜なんかも咲いてくると思います、 京都の丸山公園なんかは八重桜も多くって、これから見頃を迎える桜もあるので、まだまだ春を満喫してみたいものです。ということで、お届けしました曲はアルバムライムライトより桜の約束でした。
約束をしよう、深く強く大きく。
ああ、神様、さて、古事記で学ぶ神様のお話ですけれど、大国主が作ったこの国が栄えて、
はい、
あまりにも素晴らしいので、アマテラスがこれは中津国ではなく天津国のものだよと、
うん、
だから返してほしいということで、最初に派遣しましたのが誰でしたっけ、おしほみみ、
おしほみみ
だけど、おじけづいてすぐ帰ってきた、
うん、
その次に派遣したのがアメのコヒーコヒーはなんか大国主の身の上話を聞いて、つい心を動かされ、国づくりのお手伝いをすることになり帰ってこない、
はい、
そこで、第3弾アメの若彦、
うん、
若彦を派遣しましたが、これまた大国主の娘仕立てる姫と結婚してしまい、
うん、
出雲に住み着き仲良く幸せに暮らしていました、
はい、
そうこうしているうちに8年が経ち、待ちくたびれたアマテラスは様子を見に行くように、
はい、
キジの鳴き目、これは鳥の使いですね、
はい、
に偵察にさせに行きました、若彦に向かって鳴き目はアマテラスの声色を真似て伝言、国を譲ってと言いに行ったはずのあなたどうしたと言います、
はい、
すると恐れおののいて、
うん、
若彦は泣き目に矢を放ってしまいましたね、
はい、
それが先週のお話でした、うん、でその矢はそのまんま、高天原に飛んでてしまうんですけど、それを見て裏切ったのかと、
はい、
裏切ったのかともう慌てるわけです、アマテラス、
うんうん、
まさかあの若彦が信頼を置いていた、アメの若彦が裏切るなんて信じられない、
うん、
そこで思い金がですね、じゃあ受け入れをしてみるといいよ、
はい、
裏切ったなら当たり、裏切ってないなら外れろと言って、
うん、
その受け入れを交わした矢を今度は足原の中作りにえいと放ちます。すると、
はい、
しばらくして出雲の方から妻の仕立てる姫の大きく鳴く声がしました、
はい、
つまり若彦は矢に当たって死んでしまったわけです、
うん、
ということはアマテラスを裏切ったということなわけですね、
はい、まあそうだけどね、
はあ、でアマテラスは若彦の裏切りとともにまた大切な若彦が死んでしまったことを悲しみます、
はい、
そして若彦の両親にそれを伝えると、両親は急いで出雲に出向き、妻の仕立てる姫と共に彼の弔いをします。この弔いは天津国も国津神も全員一緒に行いました、
はい、
それから天照は竹三日月を派遣することにします、
うん、
竹三日月というと覚えてますでしょうか、イザナミが死んじゃった時、
うん、はい、
カグズチを産んだ時に、
うん、
まあ、火の神様ですから、
はい、
産んで大やけどをして死んでしまいました。そのイザナミを死に至らしめたカグズチを、
うん、
イザナキは許さなくて切り刻みますね、
うん、はい、
その切り刻んだところからトツキのトツカの剣と一緒に竹三日月が誕生してるんです、
はい、
この竹三日月を大国主に国を譲れと言いに、
うんうん、
まあ、第4弾の派遣を続いて行うわけですね、
はい、
さてこの竹三日月というのが怪力でものすごい 力では叶いそうもない神様なわけです、うんうん、交渉上手だった大国の主はその後竹見和地相手にどうするでしょう。
どうするでしょう。
いよいよ、
いよいよ
古事記も、私がお話しする古事記も次で、
うん、
最後になるかもしれないぞ。
あ、もう最後ですか。
もう最後になるかもしれないぞ、
はい、
ということで次週はですね、うん、竹見和地と大国主の交渉ごとについてお届けしたいと思います、
はい、
ここまでのあらすじだいたいつかめました。
だいたいつかめたですね。名前は難しいですけどね、
カタカナばかり、
ね、カタカナばっかり
なんか、まあ、漢字なんですけど、ね、ですね、はい、ということでまた次週お楽しみにお待ちくださいということで、あー神様でした。ことわざマジック、
コーナータイトルがついておりますけど、知らないうちに。
ことわざマジック。
あのね、俺ね、昔ね、ことわざってあんまりこう覚えた記憶がないのよ。
あ、そうなんですか、う
ん、なんだけど、この年になって、うん、
はい、
ね、ここにこう、ことわざ辞典、
はい、
ね、ありまして、
はい、
結構面白くて、
うん、
1ページ目からね、うん、順番にそれについてお話をね、するのにちょっと凝り始めてる。
監督が凝り始めてる、
うん、
はい、私子供の頃犬棒カルタやってて、
犬棒カルタ、犬も歩けば棒に当たる、
そうそうそうそう、う
ん、そんなもあった、
そのカルタで50音のあいうえ、ん、全部始まりのことわざ、
うんうん
うん、だいたい覚えてる全部。
本当、
うん、なんでも聞いて何でも聞いて、
何でも聞いてって言われても困るんだけど、
あとかいいとか、いいは犬も歩けば棒に当たる、
あ、
えてにほあげ、
どういう意味ですか。
得意な方に頬を上げるっていう。
ああ、なるほどなるほどね。、うん、
かわいい子には旅をさせる。これね、自分で撮りたかったやつ。
なるほどね。じゃあ、
うん、あーはね、何だったかな、朝起きは三文のとこだったかな。
あー、うん、前回ね、やりましたけど、うん、
はい、
あの朝日が西、朝日が西から出る、
ね、朝日が西から出る、
うん、ありえないこと、
うん、
起こるはずのないことの例えと、
うん、
私ね、これを見た瞬間にちょっとね、小学生時代のことを思い出しました。
何でしょう。
あの、あれ、バカボンのパパ、
はいはい、
西から昇ったお日様が東へ沈むっていうのを覚えてたわけ、
うん、はいはいはい、
ね、
うん、
である日、
うん、
テストですよ、
はい、
ね、まあ、日はどっちから昇ると、
うん、
当然西から昇ると、
歌の通りだと、
そうそうそうそう、テレビの通りやったと、
ボンボンバカボンバカボンボン。
俺それ一問間違えて99点だったの、悔しかった。なんでテレビでね、間違ったことをやるのかと。
だからバカボンって言ってるんじゃないですか。
あ、思い出した、そのつながりで思い出した、髪は抜け始めてわかる長い友達ってありませんでした、コマーシャル。
あ、なんか、うんうん、あの育毛剤の CM ですかね。
そうそうそうそう、
髪の毛の髪という漢字が画面いっぱいに映って、うんうん、あの長いっていう字に3本ピュピュピュってひげが、その3本ピュピュピュがヒューッとなくなって、髪は抜け始めてわかる長い友達
って言うから。
はい、
書いたわけ、
うん、
でも長いじゃないんだよね、あれね、
長いじゃない
んだよ、ないんだよね、
うんうん、
バカじゃないの。な、俺それ間違えてまだ99点、ふざけんなよと。俺ね、あの小学生の時点数良かったんだよ。
だからちゃんと勉強してくださいよ、テレビの歌とか CM とかに惑わされず。
いや、だってね、頭に入るじゃん、長い友達って。うん、
そういうのを足が地につかないって言うんですよ。
足が地につかない、興奮して落ち着かないようです。演奏会でピアノを弾くために舞台に上がったが、頭がぼーっとして足が地につかない。
まあ、あの地に足がつかないって言うかなと思うんですけど、
ね、あ、そうだね、うんうんうんうん、そうだね、そうだね、うん、
まあ足が地につかないでも確かにね、
うんうんうんうん、そうね、足でまとい、 まっとわりついて邪魔になること、またその邪魔な人、はあ、お前のことか。
は
お前さちっちゃいじゃんね、ちょっとスタジオ行ったりとかさ、はい、仕事で行くときも、はい、遅いもんね、歩くもんね。
え、監督に言われたくないですけど、うん、うち息子が私よりもうんと背が高いの、2人とも。だからたまに私が視界から消えるらしくて、
あ、消える消える、
ガンってぶつかってくる。
あのさ、
あ、そこにいたんだ、
そう、いないと思って振り返るといないんだよね。ほんでこうやって見てると、あ、下にいたみたいな。俺の身長でもね。
そんなに、
うん、そういうことがあるね。あ、でもね、あのね、足元から鳥が立つって俺初めて聞いたんだけど、
うん、
急に思い出したように慌てて物事を始めることの例え。用例、家からの電話で足元から鳥肌が立つように、
鳥が立つように、
あ、鳥が立つように、うん、慌てて帰っていった。へえ、こんなんあるんだね。
はい、
うん、知らなかった、こういうのはね。
私このページの中で、
はい、
明日は明日の風が吹く、
あ、これね、昔からあるね、このある言葉はね、よく
聞
くよね。
このことわざ好きですよ、うん、明日は明日の風が吹く、
はい、
なんでかっていうか、
はい、
風とともに
去りぬです、ね、その通り、私の大好きな映画です、
小原がね、うん、最後に明日考えようってね、
そうそうそう、
タラの大事で言うんだよね、
そう、
明日考えよう、あのシーンが好きで、なんか小学校の時にテレビかなんかでやってた映画を見て、うん、痛く気に入って、
はい、
明日考えようっていうね。
もうめんどくさくなっちゃったからもう寝ちまえたもん。
そう、親にわーってね、宿題はやったのかとか、わーって怒られて、明日考えようって言ってまた怒られる。さらに倍みたいな。
さらに倍ね。まあ でもね、物事にちょっとこだわりすぎて、うん、なんか頭いっぱいいっぱいになっちゃう理由は、一回寝て、
うん、
頭の中をこう整理してすっきりね、してまた次の日に考える。
でも根詰まるとね、
うんうん、
あまりいいもの生まれてこないし、効率も下がるもんね。だからもう今日はやめといて、明日考えようみたいなね、はい、明日は明日の風が吹く。
そうですね、うん、
うん、ことわざというよりは慣用句ですね、うん、
慣用句ですね、味を占める、一度うまくいったのでまたそれをしたくなる。あのさ、うん、この言葉で思い出すのが、
はい、
よくさ、あの、まあ、スタジオ行ったりこういろんなところね出かけるんですが、
はいはい、
こうね、まあ、レジで俺お財布出してお金払うじゃん。
はいはいはい、ね、あのよくスタジオ行く前に、うん、飲み物をちょっと買っていきたいんですけどいいですかって言って、はいはいはいはい、コンビニに寄ることはたまにありますね。
あるでしょ、
はい、
でまあ一応俺大人なんて、
うん、
いいよ出しておいてあげるからって、
うん、聞いてますよそれちゃんとしっかり、うん、
まあ一応ね、
うんうん、
そう
言われますね、はい、
でレジ行ってお金を出すじゃん、
うん、
そういいよって言ってるのに財布開けんだよね。
そうですそうです、
何してんだからいいって言ってんじゃないかと、
うん、分かってますよ分かってるけど、
はい、
ポイントもらう
俺ポイントまであげるって言ってないよね。
T ポイントカードお持ちですかとか聞くじゃん、まあ、ポイントカードだったら持ってないんですよ、うん、だからローソンに行けば、うん、そういうことは起きないんですけど、うん、ファミマに行っちゃうと、
はい、
T カードお持ちですかって言われるんで、はい、持ってるからすぐ出します。
なるほどね、
素早く出します
素早くね言葉って面白いよね、日本語のね、
うん、
この年になってあのいろんな言葉、
はい、
こんなことわざとかね、四文字熟語とかね、
うん、
あの勉強になってます。私
勉強になってますか、うん、語彙を広げて
ください。語彙をね、
はい、ボキャブラリーですか。
そうですね、
うんうん、
まあまあね、いろいろありますけども今後もこう言ってね、
は
い、あのことわざをね、うん、題材にちょっとやっていきたいなと思うんですが、
少しね勉強なさった方がいいと思いますよ監督は。
なんで
この間も、
うん、
車で移動している時に、
はい、
あそうだ途中ご飯でも食べていこうかという話になり、
はい、
回転寿司はどうだっておっしゃったので、
うん、
ならば、うん、私スシローに一回も行ったことがないから、
はい、
スシローに行ってみたいと、
うんうんうん、
で、あの Google 検索ですか、
はいはいはい、
近くのスシロー
なんだって
OK Google 近くのスシロー
もうちょっと普通に言えないもんかね
って言ったら、まあ、地図の案内に出てくるじゃないですか。そしたら監督がまあ運転されてたから、私のスマホまではねチラッと見ても、
うん、
まあ、熟読はできませんね、
はい、
そしたらなんとか陸橋のところだろう、なんとか陸橋のところだろうっておっしゃって、
うん、
なんとか陸橋が分かんないんですけどって、うん、でももしかしたら陸と書いて橋と書いてなんとか陸橋とか陸橋のことかな
あのね俺ねさすがにねそこまでバカじゃないから、
うん、
陸橋って分かるんだよ、
うん、
ね、でもあれは大学生の頃からあそこは陸橋だと、うん、ずっと言ってるわけ
勝手にでしょ、
勝手にじゃないよ、
だって検索したんですよ、
うん、
そしたら出てこないんですよ、陸橋って入れて、
あ、陸橋かも
あの陸橋っていう漢字にしちゃうとなる、だからひらがなで陸橋と陸橋と入れてみたんですけど、
はい、
変換もできやしない
まあ、あの多分ね地元の人が言ってんだよ、
だからちょっと思ったんですよ、
うん、
監督って、うん、私が思ってるよりも、
うん、
頭良くない
いやそんなことはないよ、俺国語の成績ね小学生の時から一番良かったの、もう100点かもう90点
なんかそんな話ばっかり聞いてるからもうちょっとね、うん、頭のいい人かと思ったんですよ知り合ったところね、
知り合ったところ、
なんかこう過去のその子供の頃は、うん、向こうでこうで、
うん、
あーであーでって、うん、自己紹介がて
ら、はいはい、
あった会ってなかった頃の話を聞いてて、
うん、
あ頭のいい方なんだなって思ってたんですけど、実際10年こう活動してみて、
うん、
なんか頭良くないかもって最近思うようになったんですね足が地につかない、
足が地につかない、うん、
かなって、
うん、
この中で言うとしたらね、うん、あ足でまとい
何の足でまといなんや、
漢字読めなくて、
うん、
なんか独特な読み方してくるから、
うん、
何のことか通じなくて、
うん、
話が前に進まなくて、うん、私の足を引っ張ってる感じ
頭が上がらないです、
なんかだいぶ前もなんか、
うん、
ここに行くのに、
うん、
どう乗り換えればいいのかっていうので、
はいはいはいはい、
音町に行くのに乗り換えが分かんない
、うん、
私は音町が分かんない御徒町
あのね地名と人名はダメだよ、
まあね、リスナーさんはほら、うん、東京に住んでるとは限らないからさ、
うん、
分かんないかもしれないけれども、うん、まあ、東京近郊に住んでてさ、
うん、
おかち町くらい読めようよ、
知らないもん、おかち町なんか行ったことねえし
でも秋葉原とか上野は知ってるでしょ、
知ってる知ってる、
間にあるじゃないですか、おかち町、
もうじゃ寝てるもん
音町に何線って、うん、音町が分かんないよ頭パニック、そんなことわざないですか監督の言葉は頭パニックっていう
ないですないです、
というわけで、ことわざマジックでした、
でした。
春眠暁を覚えず、年がら年中暁を覚えないんですけど
眠い、今から眠いって言ったらさ、
うん、
ね、5月病夏ボケ、
うんうん、
のこれどうなるの、
5月ぐらいになるともうちょっとこう、うん、安定してるっていうの
安定してるの、
なんかほら寒くなったり暑くなったりするから、
まあ、寒暖の差がねちょっと強いとね、
うん、だから気にしないように寝よう、眠くなるかな、
うん
なんかその足のね爪、
はい、
一向にさ痛みが、まあ、うん、あの巻いてる痛みよりはこう切っちゃったからね、
はいはいはい、
その切り傷の痛みかなと思ったんですが、 なんか上から爪をこうほら圧迫すると押さえると痛いとか、うん、
はいはいはい、
ちょっとおかしいなと思って、本当は先週の週末に一回来るようにって言われてたのに、うん、忘れちゃったのよまあ土曜日はお墓参りだったんで、
う
ん、
ね、
じゃあ金曜日に来てって言われてたのを、うんうん、金曜日に金曜日の自覚がなく
はい、
で過ぎてから今日金曜日だったと思ってね、うん、それで、まあ、週明けの月曜日に朝一番で行ってきたんですけど、うん、先生なんか靴履いても痛くって、
うん、
靴が履けないんですけどって言ったら、もっと大きい声で言ってって言われて先生靴履けないんですけど、なんで痛くてで見せてごらんって言うから、
あ、
まあ、見せましたら、まあ、巻いた爪は縦に全部こう切り、
うん、はい、
剥がしてあるわけですが、
はい、
どうもその期間が長かったので、
うん、
中の皮膚がもう角質がこう硬くなって、
うん、
それ自体がこう巻き込んでるっていうの、
うん、
だからもうこの皮膚も切っちゃえって言って、
いや、そっとする。
それで今日は麻酔なしでハサミみたいなもんで、その硬くなった血の通ってなさそうな皮膚を切ったんですよ。
バカじゃないの
でも痛いって
麻酔なしでって痛いんじゃないか。
でも麻酔の方がよっぽど痛いから、
うん、
我慢できるってから我慢できますって、
うん
うん、肉を切り外しました。
最悪。
さすがに痛かったです、
うんうん、
で、まあ、お風呂ももう入っていいんですが、
はい、
じゃあシャワーかけるようにって言われて、
うん、
まあ、その時はまあちょっと出血してたんで、
はい、
ピッとこう絆創膏貼って、
うん、
だけども帰りサンダルを通すのも当たるじゃない、
あ、
痛い、ね、なんかもう自転車漕ぐのにも、
うん、
ペダルをこう踏み込めないの痛いみたいな感じで、片方だけキッコキッコしながら、
キッコしながら
帰ってきたんですよ。
なんで面白いんだよ、痛いはずなのに。
キッコキッコしながら帰ってきて、
うんうん、
まあ、しばらくしたらそのほら切った痛み、
はい、
要は切り傷の痛みはだいぶ収まってきたので、
うん、
もう大丈夫かなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、この靴履いてまだ痛いっていうのが、
うん、
まあ、まあ今日は痛いですけどね、切ったから、
はいはい、
まあ明日、
うん、
明後日、全然変わんないなと思ったらもう一回来いっていうんで、
うん、
そしたらまたなんか切るのかなと。
うわ
でもし 痛みがどんどん引いてきて痛くなくなれば1週間後に1回見せてって言われてるんですけど、
ね、
願わくば1週間病院に買わなくて済むように、
はい、
もうやだよ、本当に痛いよ、
うん、
皆さん想像して。
いや、爪はやばいよ。
爪の際ね、際を根元まで、先から根元までの縦にビューってこう、
うん、
切り込み入れて巻き爪を切って取って、
うん、
ただでさえ肉が出てるところの肉もこう巻き込んでるから、だからその巻き込んだ肉を切った。
最悪だね。
どんだけ痛いのそれで、
うん、
気の遠くなるような思いをしながら帰ってきて、
うん、
今すっごい眠い
まあ頑張ったね。
頑張った、
ね。
はっきり言って今日私いろいろ喋りましたけど、お墓参り
の
こととか、あと神様とか、
うん、
全然覚えてないどう言ったか、
どう言ったか覚えてないの
半分寝て喋ってるそれでも喋った私は偉い。
偉いね、そうだね
褒めて。
頭が上がらないです
国語はね任せといて、
うん、
あと数数えるのもか。
あ、数数えるね。
なんか監督、うん、数数えられない
と。俺20以上数えられない前こんな話したんだけど、
はい、
ね、ある時にレコードの、うん、ね、を自分の師匠に借りに行って、
うん、
ね、あの好きなレコード持って行っていいよと言われて、
うんうん
う
ん、
うわ、もう魅力的なレコードがいっぱい並んでるわけよ、
はい、
まあ、4、5年前ですけれども、
うん、
ああ、これもいい、あれもいい、うわ、うん、このアルバムいいな、このアルバムはレコードは賞映ってんじゃないですか、こうね、
うんうん、
まあ何枚かこう、
うん、
じゃあお前何枚持ってったか数数えろと、
うん、
うん、わかりましたーって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65 1,2,3,4,5,6,7 って言ってるうちにこうちょっと喋りかけられるわけよ、はいはいはい、どうだいいだろう、うん、いいでこうだろう、うん、あれ今何枚だっけもう一回最初から1,2,3,4,5,6,7 今日何で来たのか車です今何枚だっけそれね5回ぐらいやって自信なかったんだけど
人間の頭は、うん、パッと3つまでしか分かんないんですって
3つ
パッと、うん、3は分かるだから5、10、15、20って数えるんですよ大きい数数えるとき、
うん、
その5のときに2、3、2、3、2、3って、うん、2、3で5、うん、2、3で10、2、3で15っていう風に数えると、うん、間違いなく5飛びで大きい数を数えられると
2、3、5、うん、2、3、10、2、3、15、2、3、あ、今何だっけって
な5、10、15なんだけど、うん、5、10、15を2、3は言わないで2と3で、
うん、
だからよく殺感情、
うん、
ペラペラペラペラペラってやって
あなんかうまいことね広げてね
うちわのように、うん、扇かのように広げた時に2、3って取って5、うん、10、15、20っていう風に数えるんですよ
慣れた手つきだね
やってましたからねお犬の時に殺感は、
はい
うん、だから人間は 5をいっぺんに把握できないんで、うん、2と3を2と3って言って3までは分かるらしいこれで5だっていうのを自分で認識できるんですって
へ
だからレコードも5、10、15って数えればいいんですよ
なんか偉そうだなムカつくな
だからなんだっけ、
うん
私のことは何で足でまとい
足でまとい
って言われたから今仕返ししています、うん、上から目線
お前さ立場俺の方が上なんだからね
うん
うんじゃなくて
あと時々監督の声が聞こえなくなるんですけど
聞こえだろお前
リスナーさんも多分聞こえてないと思いますそれではまた来週お耳にかかりましょうごきげんよう
さよなら